じゃあ皆さん、ルカによる福音書9章を開いてください。聖書の通読の学びがですね、通読の旅が、この8章まで来たんですね。改めてすごいなと思いますね。教会が始まった時に創世記の1章を始めたんですけど、今はルカによる福音書まで来ています。そして8章まで来たんですが、この今日は午後にですね、1節から50節まで見ていくんですね。この全部網羅しないで、来週に残りの50節以降をこの午前礼拝でこの見ていきたいと思っております。すごくこの51節から実は大きなこのルカによる福音書の分かれ目になっていて、このまた違うところに入っていくんですけれども、その直前のところまでを今日は見ていきます。で、今朝は18節から26節に注目します。まず全体をざっと読みして、また元にこの18節のところに見ていきたいと思います。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身がを失い、損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。こうあります。で、今のこのイエス様の言葉の中で、最も大事なこの言葉というか、はですね、あなた方は私を誰だと言いますか、のこのあなた方はだと思うんですね。この群衆がいろんなことをイエスについて、イエス様について話しているけれども、あなた方は誰だと言いますか。彼らが、他の人たちが言っていることに抗ってもですね、そうでなくても、自分は何を告白しているのか、何を信じていると言い表しているのか、これを明らかにする必要があるんだということであります。今読んだこの18節から26節のうちですね、この大まかに2つ分かれるんですね。18節から20節までが、今言ったこの自分の告白がいかに重要かをイエス様が教えておられる箇所で、で21節から26節までがですね、この自分の生き方が他の人たち周りといかに異なっていようが、私はこう生きるんだとですね、こういう生き方についてこのイエス様が教えておられるわけなんです。でそこを見ていきますね。まず18節ですけど、また戻りますね。19節まで読みますが、さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。このまずイエス様がここで大事なのは、イエス様が彼らに答えさせているっていうことなんですね。 まずはこの群衆は何と言ってますかというのを聞いておられて、尋ねておられるわけなんです。そしてイエスが神の子キリスト、このキリストであるという告白は、私はキリストだからあなたは信じますかっていうふうに言ってらっしゃらないんですよね。あなたは私を誰だと言いますかと、この質問形で聞いておられるわけなんです。でこれがイエス様の大きな特徴であります。で私たちは、まあ、伝道するなりこうしばしばですね、このイエスはキリスト救い主なんですよ、信じましょう、ね、でそれに聞かれた時にどうですか、突然言われてもねキリストってまず何なんですかって話になりますよね。でイエスもそういうことを行われなくて、何をされてたかっていうと、この9章に至るまで私たちは見てきたんですが、ご自分がどういうお方なのかということがおのずとそのしっかりと見ているならば分かるように技によって示されてたんです。行いによって示されてたんです。例えば中部の者がいました。この足、この歩くこともできない者がいて、こよあなたの罪は許されましたと言われたんですね。罪を許す方キリストなんですけれども、この律法学者やパリサイ人が、神を冒涜していると、罪を許すのは神だけなのにというふうに心の中で思っているところ、そこでイエス様は、罪の許す権威を持っていることをあなた方に示すためにと、その罪を許すというのは目に見えないからいくらでも人は言えるんですよね、証明する必要はない、けれども起きて上がり、立ち上がりなさいというのは、その言葉に力があるかどうかはおのずと目の前で分かるわけですから、そこで立ち上がりなさいとイエス様は言われたわけです。行いで示すことによって罪を許す権威があることを証明されたんですね。でこのユダヤ人が反発していた時にイエス様が、このヨハネの福音書10章38節ですけれども、しかし行っているのならたとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい、それは父が私におられ私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためですということで、技を信じなさいと、技を見たらその私が誰なのかが分かるということなんです。論より証拠っていう言葉がね、日本語でもあるじゃないですか。行いによる証言、証なんです。でキリスト教に対して友好的でない、敵対的であるような状況の中で、このペテロが手紙を書いたんですね。第一の手紙がそうなんですが、でその中で兄弟姉妹にこう励ましてるんですね。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、これ第一ペテロの2章12節ですね。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになりますと。立派な行いを通してその悪態をつくような人たちであっても後に神を崇めるようになるかもしれないと言ってるんですね。行いなんですよ。で具体的には、例えばローマ社会に生きていて、その社会では腐敗が、この不正とか腐敗っていうのはもういくらでもたくさんあったんですけれども、人間の制度に従いなさいって言ったんです。王を敬って総督に従いなさい、全ての人を敬いなさいってこう言ったんです。で私も時々質問や相談を受けます。例えば日本だったら年金制度破綻してるのに年金の支払いをすべきなんでしょうかと聞かれたら、私はどう答えると思いますか。 すべきですと答えます。それを無駄に使ってるんですよ政治家は。すべきなんです。これは厳しく言います。なんで？書いてるから聖書に。その立派な行いを見てですね、その日本の方々がキリストという名前さえ、これ名前は知ってるかもしれないけど何なのか全然分からなくても年金は分かりますよ。年金は、そして払ってると、ごまかしてないと。ローマはもっとひどかったんです。消費税 10% じゃなかったんです。もう80とか90みたいな世界だったんです。本当に実際上はすごい社会だったんです。払いなさいって言ってんですね、パウロは13章で。ローマの、ローマに生きているクリスチャンたちに言ってんですよ。で、例えば不信者で神の御言葉に従わない夫も書いてあるんですね。この神の言葉に従わないっていうのはこう結構敵対的な感じで書いてあります。そういう人に対して、なんだあんた信じないの、信じなきゃダメ、地獄行くよ、じゃないんですよ。妻の無言の振る舞いによって神のものとされるとか、無言の振る舞いによってその御言葉に従わない男が、夫が神のものにされるかもしれない。あとはブラック企業とかね、今もうブラックっていうのがもう定着してますよね、言葉として。この上司はひでえね、これお昼になるともう悪口大会が始まって、そういう時クリスチャン一緒になっちゃダメですよ。いいですか。もっとすごかったんです当時は。というか奴隷制度だったんです。賃金ないですよ。でその中でもこのすごく温厚な主人もいたし、ひどい主人もいたんです。ひどい主人だったら反発すべきでしょう。ブー、聖書にそう書いてない。こう言ってます、2章の18節19節、しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、これ簡単なんだよね、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心の上に悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。もう一期一会その通りですね。だから全くキリストイエス何それという人であってもこの領域なら分かるんですよ。何この人ってびっくりするんですよね。そこで私はイエス様に従ってるんですということを紹介することができる。論より証拠、行いによって信じてもらうわけなんです。ところがですね、それで完全に、あ、クリスチャン素晴らしい、だからイエス様信じますって 100% そうなるとは全然限りません。そういうゼロが 10%、20% になるっていうことなんですね。そうかもしれないという。なぜかというと一人一人に自由意志が与えられてますから、たとえそういうものを見ても何ていうのかな、信仰を持つという結果には、まあ、なり得ないわけですね。なのでここで群衆がイエス様を見ていて、偉大な預言者で特に終わりの日に現れるような預言者だというところまでは見なしていたんですね。バプテスマのヨハネだと言ってるとか、エリアだとか、昔の預言者の一人が生き返ったってこう言ってるんです。でこのバプテスマのヨハネは神の怒りが来るんだって話をしたんですね。これつまり神が来られるんだと、主がキリストが再臨される、その前に立ち直るために、民がね、イスラエルの民が立ち直るためにこのエリアを送るというのがマラキ書最後の予言で書いてあるわけです。でそのエリアの力と霊によって来たんだとガブリエルがザカリアに言ったんですね。だからバプテスマのヨハネが現れたということはこの終わりが近いということを彼ら感じながらそのように 彼は預言者であると信じていました。でエリアもそうだし、エリア自身だと言っているのもそうだし、そしてあともう一人の偉大な預言者というのはもしかしたらモーセがを意識しているかもしれない。モーセのような、私のような預言者が現れるから、その預言者に従いなさいって申命記に書いてあるんです。で彼らは印を求めてました、ユダヤ人はですね。でパウロも言ってますが、第一コリントの1章の22節に、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求すると。このようにして群衆はイエス様に多大なる尊敬は持ってました。で大いなる技には感嘆していましたが、この方自身については信じてなかった。でこういう場合って多いですね。まあ、素晴らしい、まあ、これ本当に喜ばしいことは、この福音を語る、また伝道するときに、あ、本当クリスチャンって素晴らしいですねって、でこういう、なんていうのかな、尊敬まではしてくれる場合がありますよね。皆さんどうでしょうかね。で私もこう結構経験するし、で先週は、仙台に行ってきたんですね。仙台、私実家そうですから、まあ、そしてあと、東松島と、石巻の、まあ、カルバリーですね。このどっちもカフェやってますけども、コイノニアカフェと、あとはジェイズカフェって言ってですね。でそこの地域の人はもうクリスチャンの存在を認めてます。クリスチャンだというとすごくいい人たち。なぜかって言ったら、最後まで残って援助活動をしてくれたのはクリスチャンなんです。けれども、じゃあ信じるのかって言ったら、それまた全然別の話なんです。別の話なんです。なのでこの群衆がそういうふうに言っている中で、あなた方は私を誰だと言いますかってこう聞かれたんです。でこれをね、心に携えてください。あなたはじゃあどう言うんですかって。他の人たちはこう言っているけれども、あなたはどうなんですか。でこれが絶えず私たちは問われている信仰告白なんですね。その時に明確にイエスは神のキリストですと、このペテロが言った通りに告白できるかどうかなんです。キリストっていうのは名前ではありませんですね。これはイエスキリストっていつも言ってしまうので、なんか英語みたいにね、まず名前があって名字、ね、キリストイエスって言ったらなんか明石清正みたいなね名字名前みたいにこうどうしてもねこう取っちゃうんですよね。全然違うんですよ。だからこれチャックがメッセージ、バスターチャック、チャック牧師がメッセージするときはですね、メシアイエスとかってメッサイアジーザスとかって言ったりするんですね。イエスメッサイア、なんでかっていうと、どうしてもイエスキリストって名字名前になっちゃう、名前名字になっちゃうということをわざとこうそうじゃないっていうのを意識させるためにそういうふうによく言ってました。でメシアというのは、これがヘブライ語ですね。ヘブライ語をギリシャ語にしてキリストなんですが、油注がれた方ということです。油を注ぐっていうのもなんか分かんないですよね。なんか分かんない、ないから、まあ、神道だけど、なんとなくあれかな、なんか即意識やったじゃないですか、令和の即意識。でも全然違うんですけどね。でなんかありますかね、あともう少しでなんか大城祭っていうのもあったら、なんか分かんないけども儀式があるじゃないですか。でもやっぱりピンとこないですよね。それでもね、もう現代社会に生きてるので、私たちは油を注ぐっていうのは王を任命するってことなんです。それにも言いたかったんです、まあ、預言者とか祭司を任命するときもそうなんですが、必 神がご自分が国を持って支配されると、神が支配されるこの神の国においてこのものを任命すると、選ばれたのがこの油注がれたもの、メシアフっていうんですけども、そういう意味なんですね。でダビデが紀元前の1000年ぐらいの時に、だから今から3000年ぐらい前の時に神に油を注がれて王となったんです。そしてそのダビデに対して、あなたの世継ぎの子がとこしえに私の国を治めるっていう約束をしたんです。で、子供でソロモン生まれたんですけども、ソロモンは途中で神から離れてしまったっていうか、この神からずれてしまった。で、歴代の王が全く道を歩んだ人は一人もいなかったんですね。その素晴らしい王様もたくさんいたんですけど、全て不完全でした。そこで世継ぎの子と言われたのは、神ご自身から生まれる方、神を自分の父という方、神の御子なんだということが分かってきます。それがイザヤ書を見るとはっきり分かって、この子は永遠の父と呼ばれる、力ある神と呼ばれるって言って、神ご自身であられる方でもある。神の御子っていうのは神ご自身でもある。で、こういう方が来るんだということなんですね。で、難しく話してしまったんですけど、この世界を支配される王、世界を救われる方が来られる、でこれがキリストなんです。神のキリストなんです。で、先ほど読んだ詩編の2編はそのまさにそのメシア詩編と呼ばれてまして、このメシアが支配をされると、しかも敵がこの神とキリストに対して油注がれた方に対して敵対をするけれども、ことごとく滅ぼさせて、そして従わせるっていうですね、内容のこの詩編になったんですね。で、このことを告白するっていうことは、他には救いはないっていうことを言っているに他なりません。ペテロがイエスも復活された後ですけれども、サンヘドリンというユダヤ人議会の前で、お前誰の名によってこの足内の男を立たせたのだと聞かれたんですね。これ誘導尋問でした。聖書の中に、他の名によって、神々によってこの印や不思議を行ったのであれば、そいつは偽預言者だから石で撃ち殺さなければならないと、惑わされてはいけないっていうふうに書いてあるんです。だから誘導尋問したんですけれども、ペテロは臆することもなく、この男性が立ち上がったのを誰なのかっていうことを知りたいんですか、イエス、イエスですよってはっきり言ったんです、そしてこの方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと。イエス様は救いの道の一つではないんですね。イエス様が唯一の救いの道なんです。すごく排他的に聞こえますね。で、ここがどうしても受け付けられないっていうか、一番チャレンジを受けるところです。一番葛藤するところです。神は信じてるけれども、なんでイエスなのかっていうことですね。バイブルカフェやってるとですね、結構やっぱり神は信じてるっていう人は多く来ます。っていうか、皆さん、ね、こうやって初めて来られた方でも、神は信じてるっていう方は、まだクリスチャンじゃなくてもね、 そういう方が結構多く来るし、実際にいろいろ話すと、私無宗教ですと言っても、いや神は いるかもしれないっていう方多いですね。でなんでイエスなのか。で多く宗教があります。来年イスラエル旅行行きますけれども、そこでも混乱をします。同じ神殿の丘において3つの宗教が所狭しとっていう以上に同じところを主張しているわけです。ユダヤ教の人たちはそこが神殿で、事実そうですけれども神殿の場所であったとして、嘆きの壁で祈りを捧げています。その上では岩のドームがあって、で近くにアルアクサ寺院というのがあって、でそこでムハンマドが昇天をしたと言って、そこで、このメッカに向かって祈りを捧げています。でちょっとしたところではこのドームがあって、でそのドームっていうのは聖墳墓教会であり、そこに墓があり、イエスがよみがえったという墓があるわけなんです。3つどれかが正しいわけではない。でも多くの人が、いやそれは全部正しくて、至りつくところが同じだからなんじゃないですかと、この3つのバージョンをその与えられててですね、神様与えて、そして行き着くところは同じなんじゃないですかというのが私たちの普通の考えです。っていうか多くの人の考えです。ところがですね、こうじゃないですかって言ってる時に、イメージ的にね、ひょこっとイエス様がいて、神は私が選んだのこのものだよと、この人に聞き従いなさいって、こう言っているわけなんです。なのでイエス様を信じるっていうのは並大抵のことじゃないです。命かけます。結婚というのも大きな人生の決断ですけど、今ね、なんか後でなんか失敗したら離婚すればいいとかみたいなね、ノリがあるかもしれないけど、結婚っていうのは生涯のものですよ。だけど信じ、イエス・キリストを信じる、クリスチャンになるっていうのはもっと大きい。命かけますよ。いろんな人が言ってる、こうこうこうだって言ってる中で、それでも私は神のキリストですと告白をし続けるのがクリスチャンです。そして次にですね、この告白に基づいて弟子たちに強く戒めを与えるんですね。21節22節見てください。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。神のキリストだとペテロが告白したので、イエス様はそのキリストがしなければいけない使命をここでお話になったんです。苦しみを受ける使命だったんです。しかも神の家である神殿を管理しているはずの長老、祭司長、律法学者に捨てられるということなんです。王の王、このメシアとして王の王として来られたにもかかわらず、苦しみから解放される方として来られたにもかかわらず、なぜか苦しみを受ける方。実は旧約聖書の中には栄光と力に輝く王の姿のみならず、 苦しみを受け捨てられる姿も書いてあるんです。しもべの姿も書いてあるんです。先ほども歌いました、子羊、獅子子羊と歌いました。どっちかにしてって言いたくなりません。だって子羊と獅子ってなんかわかりますよね、ウェーとかって言ってるちっちゃな羊ですよ、ラオーって言ってるライオンですよ、いやどっちなんですかってなりますよね。どっちもなんですよ、どっちもなんです。なのでこのキリストが捨てられ殺され3日目にでも蘇ると言ってます。3日目に蘇るっていうところでしもべであるんですけれども、この私たちの罪を身代わりに背負うところまでドブ掃除尻拭いをしてくださる方なんですが、すごいと思いません？例えば誰かがゲロ吐いたら誰が最初にそれを掃除するかね、嫌ですよね。そこで今分かりやすく話したのは、あれ足の洗う時のイエス様のあのお姿と似てますよ。みんなこう嫌がるじゃないですか、こうやってね、こう酔っ払った人のね、なんかこうゲロを誰が掃除するか、イエス様率先して掃除されるわけですよ。そして今度はみんながやっちゃったこのしでかしたこと、罪によってもうぐちゃぐちゃになってる、誰が身代わりになってその罰を受けるか、イエス様が出られた。そのしもべに死ぬ時まで、息を引き取る時までそのしもべの姿でおられたので、死に打ち勝つ力が与えられたんです。神がイエスを死者の中からよみがえらせたわけなんです。ここで神の御子が、で彼が神の御子であることがはっきりと示されたんです。天に引き上げられ神の右に今ついておられるんです。でこれがキリスト道です。武士道とかってあるじゃないですかですね。道はキリスト者というのはキリスト道なんです。当時はこの道って呼ばれてました。クリスチャンっていうのは後でアンティオーケの教会の人たちが、あキリストみてえだなこいつらって、だから昔ね、なんか明治時代だったらヤソだよあいつは、ヤソヤソってイエスって意味でしょ、あんなイメージですね。それを言われたんだけど、当時はもっと使われてたのはこの道って言われてたんです。でこの道って何かって言ったら使える道なんです。自分を否んでへり下る道なんです。しかし故に神が引き上げてくださる道なんです。イエス様がどういう道を取られたか、フィリピの2章の6節から11節、まあ、有名な言葉ですけどもお読みしますよ。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自ら低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスはキリストですと告白して、 父なる神に栄光を期するためですと。わかりました。死にまで従われたから誰が高く上げたんですか。神がそうしたんです。神が蘇らせて神が上げたんです。自分でプロモートするんじゃないんですよ。自分で高く上げるんじゃない、自分が認められようと努力するんじゃなくて、神が認めてくださるんです。神が引き上げてくださるんです。神が高めてくださるんです。キリストについているものも、キリストはこうそうだったから。なので23節からこの世とは正反対の道を歩むように言われてるんですね。まず23節で、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の日々自分の十字架を追って私に従いなさいと。十字架という言葉を聞いたら、今までのネックレスのようなイメージは払拭してください。そしてとても恐ろしい極刑で痛いのはその通りなんですが、その文脈をね、今から教えます。文脈はいいですか。例えば分かりやすくて、嫌だーってこう言ってね、これ何かしなさいって言った時に、嫌だよーって言った時に、ダメだ、お前は絶対来るんだ、ダメで一見ジタバタしても、ダメダメダメっつって、で殺して、はい、ついてこいって、こういう感じです。イメージ的に絶対に従わせるってことです。ローマに逆らったらこうなるよってことなんです。だから一発で殺さないんですよ。バーンと、あれはバーンと昔は長いか、銃はこうだよね、やらないんです。徐々になんです。ジタバタしてるのも含めてなんです。それみんなの前に見せるんです。でイメージは当時はこういうお金やって、ほらなんかゴルゴダのキリストってなんか あれはああいうイメージじゃなくて、もっと道、この大きな通りにあって、例えば銀座で、おっとと、銀座でなんか大きな通りってなんだっけ、なんだっけ、銀座の通り、何通り、まあどうでもいいんだけど
銀座4丁目の交差点とか
え4丁目の交差点にちょっとぐらい高めの、こんくらいじゃない、多分遠いとこじゃないんですよ、上じゃないんですよ。もうだって会話できたんだから、ヨハネとね。でなんかちょっとエロエロラマサバクタニって言ってる時に、何言ってんだこれとかって、あエリア呼んでんじゃないかってこう聞こえるんですよ。遠くじゃないんです、見えるんです。えぐいです。ちょっと私たちの世界とは違う世界で、日々自分の十字架を追いなさいと。びっくりしたと思いますね、弟子たちは。何言ってるんだですよ。でイエス様ここで言われたかったのは、自分を捨てなさいってことなんです。この十字架っていうのはこの自分を捨てなさい、自分を神の意志に、御心に従わせなさいってことなんです。神の御心のゆえに自分を従わせて生きなさいと。自分を捨てる道だよと。捨てるっていう言葉を聞くと、なんていうのかな、自分の個性とか自分の人格とかを無視する、このなんていうの、そういうふうにね、取ってっちゃう傾向があるんですね。今こういう時代なので、まあ、モラハラとかパワハラとかあるじゃないですか。あと DV とかあるじゃないですか。で実際にクリスチャンでも DV 受けてる人がね、こういうところ使っちゃって、このますます自分を痛めつけ、そういうんじゃないんですよ。そうじゃなくて霊的なことなんです。もっと心理的なことじゃなくて霊的な話をしてるんです。自分というで、次に次のこれ自分というのをもっと詳しくイエス様お話になってて、24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。この自分を生かしていこうとするこの強い思いなんですよ。自分をこう命を救っていこうと私たちはするわけですよね。自分というものをこうどっか高めていこうというふうに、この生かしていこうというふうにしていくわけなんです。で、このことを言っています。で、これはやっていくといずれ失っていくよっていうんですね。しかし失っていくものは救われるっていうんです。キリスト者は 2つの言葉がいつもあります。死ぬことと生きることなんです。来週の日曜日に危ないよね、ちょっと移動しましょう。はい、すいません、はい、来週の日曜日に、日曜日じゃない、月曜日だ、月曜日にバプテスマ行きます、バプテスマ式ありますけれども、これはその時だけのことではなくて、キリスト者そのもののアイデンティティですね。一体誰なのかと、キリスト者って何なのかと、クリスチャンって。そうしたら死んで生きるってことなんです。死ぬって何？この自分をに死ぬってことです。この今まで自分で生きていこうとする、アダムがエヴァが罪を犯した直後に恥ずかしいと思ってイチジクの葉でこう綴ってて、自分で何とかしていこうとする、これに死ぬことなんです。毎週葬式です毎日葬式です。それだけじゃないんです。自分が死んだら代わりに生きてくださる方がいるんです。水の中に入ったら出てくるでしょう。それは蘇ったキリストなんです。イエス様が代わりに満ちてくださるんです。自分に死んでいる時にイエス様が満ちるんです。だからね、楽なんだよね。楽なんです。すっきり爽やか、コカ・コーラじゃなくてイエス様なんですで、あ、そうだ、パウロがこう言いました、ガラテヤの2章の19節から20節、私はキリストに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているの命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。で最後に、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じますと。イエス様に従う生活って、この言葉ね、このイエス様の言葉に従おうとすると恥ずかしいなって思う。だからさっきのあれですよ、他の人はこれやってるのに自分はじゃあどうなのっていうのをいつも問われるんです。自分はいつも何かこの出る杭で、出てくる杭打たれるの、この杭が出てくるように生きるようにされてっちゃうんですよ。イエス様にしたら恥だなって、恥ずかしいなって思いが出てきます。それでキリスト者であるということを、言葉だけではなくてこの行いにおいても控えるようにしていってしまいがちなんですね。しかしパウロは言いました、私は福音を恥としないと、恥としない。でここでも、私の言葉を恥じたらイエス様が戻ってこられて、この父と聖なる御使いの栄光ですね、帯びてやってる神の国が来るときに、イエス様戻ってこられるときに、その人恥じますと、こう言ってるんですね。なので、公正命題って言葉あるじゃないですか。ですね、この隠す生活ではなく、明らかにする生活なんですね。これ威張るって話は全然ないですよ。いやむしろ勇気を持ってしなければいけないこと、イエス様が言われていることを行っていくということなんです。皆さんの生活の中でおそらくあるかもしれません。みんながやれなかんないのに、なんかそういうところにちょっとやってみる。イエス様そう言ってるから、いや前例がない、いいじゃん、逆にいいですよ。前例がないからこそやってみる、そしてそれを行ってみる。 あるいはいつもやってることを続けていく。みんなはやらないけど自分は続けていく。そういうこともあるかもしれません。そして私たちのキリスト者の生活の中で、教会生活において、イエス様は互いに愛し合うところで、要は私の弟子であることを知るようになると書いてます。愛し合う、何かをしていってみる。教会の中でもっとクリエイティブに、あ、これを、じゃあこれをしていくっていう、具体的に愛を示していくですね。ということで、キリスト者として生きていくことができます。流れに抗う生活です。でもそれは素晴らしい生活です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなた様が私たちにこの指針を与えてくださり、使命を与えてくださり、命令を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ一人一人に今聖霊様語ってくださったと思います。どうかあなたがさらに心に戸を叩いてくださって、まだイエス様を自分の救い主として、キリストとして、この受け入れられてない人にどうかその勇気を与えください。私はイエス様に従いますという勇気を、そしてこの応答してなかった部分が示されていた人がいれば、どうかそうね、応答する勇気を与えてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。